人たちは帰ってきて、自分たちの行ったことを皆イエスに告げた。イエスは彼らを連れ、自分たちだけでベトサイダという町に退かれた。今日与えられた聖書の箇所は、各地に派遣された弟子たちが戻ってきて、自分たちが行った内容全部をイエス様に報告をした。そしてその報告した者たちを連れてイエス様がベトサイダに移動された、そのことが伝えられている箇所であります。先週の箇所も皆さんにとっては不思議だったと思いますけれども、今日もおそらくこのあと5000人の給食物語が行われていくわけでありますけれども、そっちとくっつけてしまえばですね、おそらく単純に弟子たちの報告会、そしてイエス様主催による慰労会、そんなイメージでしかここは、あっさり飛ばしてしまう、そんなところだろうと思います。それゆえここを独立していくことはめったにありません。ただここで私たちにイエス・キリストが示してくださっている、変わらずに示してくださっている、そのお姿がある。それをもう一度詳細に見ることを、まあ、あっさりと諦めてしまうのは非常にもったいない、そう、与えられまして、今日のところまた独立して聞くことといたしました。今おそらく今日131番賛美歌は皆さんにとっては初めての賛美歌だっただろうと思います。あれは私教会学校教師母教会でしているときに、本当に説教ができない、何を言っていいのかわからない、そうやって頭の中でぐるぐるぐるぐるし始めると牧師に電話をしていくわけであります。そうするとですね、牧師がいないときには奥さんが出て、イエス様は道をば進んだでしょ、そう一言おっしゃって電話が終わるわけであります。道をば進む、私たちには当たり前じゃないか、イエス様は私たちを連れて神の国に同伴してくださっている、当たり前じゃないか。でも当たり前すぎて本当にその姿を私たち頭の中に描いているんでしょうか。イエス・キリストが道をば進む、道をば進んでくださっている、この姿、私たち本当に信仰を持って心に刻み、道をば進むイエス・キリストに従っているのか、そのことを悔い改めつつ今日の御言葉を聞きたいと思うわけであります。皆イエスに告げた、告げると仰々しく訳されておりますけれども、これは話して聞かせる報告で、自分が感じたことを伝えるのではなく、自分が見聞きしたことを簡潔に話す報告であります。皆ですから行ったこと全部なのでありましょう。派遣されたところで 起こったことを全部報告する。その報告の内容とは、イエス様から授けられた力、権能が派遣された場所でいかに働いたのか、自分がこう思った、その感想を伝えているわけではない。感想を伝え始めるとですね、これは大体美談か、それか自分を謙虚にする表現でしか終わらない。預かった、与えられた力がどれほど働いたのか、その報告だろうと思います。進学校では大体夏に夏季伝道実習というものがあって、今は1ヶ月ぐらいで終わるそうでありますけれども、それが終わって9月新学期になると夏季伝報告会というものがありました。各地に使わされた新学生が進学校に戻ってきて、その夏30日間の働き、それを皆に分かち合うために報告をするわけであります。授けられた力がどれほどの効果、実力、確かさを持っていたのか、それを伝えていく。ただここで、あそこに行ったらあの人からこんなご馳走を、食べさせてもらった、あそこに行けば、当時私なんかがいた頃はまだ寮にはクーラーがありませんでしたから、もう40日間クーラーのある部屋で過ごせた、どれほど幸せだったか、そういう話になっていくと、これは美談になってしまう、思い出話になってしまう。実際報告する、それはいかにこの力が働く、その中で自分自身が用いられていたか、そのことをイエス様に報告したのだろうと思うわけだ。その力に敬服し、畏敬し、改めてこの力が授けられている力である、その中身の凄さを目の当たりにして、聖なる存在に対して襟を正す、そしてまた新しく再出発始まっていくわけであります。そしてここで示してくださっている道をば進むイエス・キリストの姿とは、力を与え派遣し、そして戻ってきた、その報告を聞いて弟子たちを連れて自分たちだけでベトサイダという町に退かれた、その道をば進むキリストの姿であります。町に退く、その場所をイエス様と一行は離れたわけであります。あるいはベトサイダに込んだ、そういう言葉であります。この主イエスの姿は何か、道をば進んでいるイエス・キリストが一旦そこを離れる、軍隊用語ではこの言葉は撤退 または放棄、撤収であります。教会では私も何度か小さい頃は聞きました。収容会のことを退く、大衆会、そう呼んでいました。日常から離れて魂の平安を得る、日常を離れて休息の時を持つ、その意味で収容会を魂の収容の時だ、牧師に散々言い続けられました。この退くイエス様、この姿、今流行りの言葉で言えばリトリーメント、リトリート、サッカーが詳しい方はディフェンスの方法をこのリトリート、そう表現していることをご存知だろうと思います。これはもともとリプラストリートで引く、後ろに離れる、また今旅行会社なんかで大いにこの言葉を使っておりますけれども、避難所や隠れ家の意味があって、日常生活から離れてリフレッシュして心身ともにリセットする、その言葉としてこれが用いられている。ただ道をは進む、神の国を目指して歩まれるイエス・キリストにとってのリトリートは安息のことでありましょう。体の安息だけではなく、心身ともなる安息、それを得る、そのことがここで使われている退く、日曜場進むキリストの姿であります。そしてイエス様はご自分だけではなく、戻ってきた弟子たちを連れてそこを離れてベトサイダに行く。ベトサイダっていうのは漁師の家という意味を持つ町であります。ここに行くには、今イエス様がどこにいるのか正確には分かりませんけれども、大体、ガリラヤ湖を船で向こう岸に渡らなければならない、そういう世界であります。ガリラヤ湖は、今から後、あなたは人間を取る漁師になる。そうイエス様がシモン・ペテロたちに確約され、そして宣言された町であります。また伝道の拠点と呼ばれているところ、そこで魚を取る漁師として生活をしていたペトロたちを人間を取る漁師として建てた町、そしてその彼らが実際に人間を取る神の国のために、人間を取る漁師として福音を告げ知らせる働きから戻ってきて、その彼らと自分だけがガリラヤ湖に渡ってベトサイダに行く、これが道をば進むイエス・キリストのお姿でありましょう。今までの生活から神の国で生きる者として人々を立て、新しく立てられた者として今までの生活の中に派遣し、ミッションを終えて報告のために リターンしてきた弟子たち。彼らがイエス様と一緒にガリラヤ、自分たちが使わされている生活を抜け出して、ベトサイダ、漁師の家、神の国、そこに向かっているわけであります。ここでも終始一貫して弟子たちを導き、共にいてくださっている。道をは歩むイエス・キリストが同伴をしてくださっている。立てて使わし、受け入れ、神の国を目指す。この生活にイエス・キリストが終始一貫して先導してくださっている。イエス・キリストがこの中から希望へと導いてくださっている。これが天からの福音でありましょう。特別に何かミッションが与えられたものだけに働くわけではない。神の国に結びつけるためにイエス・キリストが神の国を目指す、その希望、そして本当の平安、安息の時間の中に、糸の波の中に、一人一人を迎え入れてくださっている。竹取物語、かぐや姫ですね、あの物語読んだことが皆さんおありだと思いますけれども、かぐや姫は最後月の世界に帰るときに、原文では、意図汚れきこの世界から美しい場所に私は行きます、そう言って、まあ、ある意味捨て台詞を吐いてですね、月の世界に一人で戻ってしまうわけであります。まあ、この世の醜さ、貧しさ、ドロドロした人間関係とか、まあ、上下関係なんかもあるんでしょうね。そういうところを糸汚れた場所、こんなところ痛くないから私は月の世界に帰る、こうおっしゃ、言うわけであります。ただイエス・キリストがリトリート退かれるのは、使わされたこの地上が、私たちが生活をしている罪の誘惑を受けて、それに疲れ果てながら、それでもどうしても罪の戦いに負けてしまう、そういう私たちを放棄して離れるんでしょうか。足の塵を落とす、それゆえにイエス様は特別な場所に行かれるんでしょうか。ベトサイダ、漁師の家、漁師、神の国のために魂をあがなった人々、その彼らが 安息するための場所、すなわち神の国にを目指す。これがイエス・キリストの与えてくださっている本当の安息でありましょう。確かにイエス様ご自身も福音宣教の旅をしておられますから、お疲れモードだろうと思います。街道で語るだけでなく、食事の席にも同席し、いろんなところで奇跡の御業を成してくださった。旧約聖書に出てくる預言者は語るだけでほとんど奇跡の御業はしていません。食事の席にも呼ばれてもいないのに出かけることはしません。言葉を預かるだけでなく、キリストは神の国を預かっておられる。そのイエス様も自分たちだけでリフレッシュの時を静かに過ごしたい、そう思われるのは仕方ないかもしれない。ただ心地よい疲れっていうのがあります。自分が働いたことによって疲れるのではなく、力を受けて力の中で働いたとき、それは心地よい疲れとなる。なぜならば、心が、祈りが、神の国を目指すその信仰が、その希望があふれてくるからであります。思い出すのはルカが伝えているあのエマオ途上であります。イエス様が死んでしまったと複雑な思いを抱えた二人の弟子たちがエマオに向かって出発をする。エマオ、日本語にするとあったかい水、また温泉という名前がついた村であります。そう考えるとですね、何かリフレッシュしたいときに温泉旅行に出かけたがる、私自身もそうでありますけれども、そういうことを思い起こします。尊敬していた、信頼していた師匠が十字架の上で犯罪人として死んでしまった。自分たちはそれを助けることができなかった。そういう傷ついた心、センチメンタルになっている気持ちをリフレッシュするためにエマを温泉に出かける。ただその目的地に行く前に、この傷ついた心、思いを抱えていた弟子たち、彼らを待ち構えていたのは十字架の傷を持ったキリストであります。落ち込み疲れ果てた心身を、十字架の傷を脇腹に、釘跡を手に足に持ったイエス様が迎え入れることにおいて、彼らの信じる信仰、そして 復活への希望、これが新しく燃え始めたわけであります。しぼんだ残念な気持ちが、その代わり新しい希望へと、新しい神の国への驚きへと変えられた。この時、人は何もかも忘れてしまうでありましょう。天の力で満たされるからこそ、人のことは、人間世界のことは、何もかも忘れ果ててしまう。これがイエス・キリストが約束してくださっている安息であります。イエス・キリストが退くっていうのは、そこから逃げ出すわけではない。この後イエス様を追っかけてきた人々にもちゃんと神の国について語り、治療の必要な人は、癒しておられた。ちゃんと彼らに神の国を目指す、その道を生きる者として、キリストは対応をしてくださっている。天の力に動かされながら、天の力を発揮して、天の希望へとキリストは人々を呼び集め、立て、そしてそこへと向かってくださっている。力を授けられ、福音を告げ知らせ、イエス様のもとにリターンしてきた弟子たち、彼らを連れてイエス・キリストはリトリートを確実に与えてくださっている。この休息、また福音書では、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。与えられたミッションを取り外すことではありません。与えられたミッション、これを成し遂げる力を加えてくださった、これがイエス・キリストの安息であります。キリストが保証し、そして果たすことができるリトリートは、命の希望、天の力に満たし、魂を休ませる、永遠の安息へと同伴し、そこで迎え入れてくださっている。主のなさった大いなる御業をすべて、あなたたちは自分の目で見てきた。この見てきた、そのことにおいて、私たちはただ道を歩まれる。キリストを褒めたたえ、従い、命の安息のために、希望のために、この地上で生きていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。 天の地なる神様、御言葉をありがとうございます。イエス様が私たち一人一人を神の国へと連れ出してくださっておられます。イエス様が呼び出し、受け入れ、送り出し、そして迎え入れてくださっています。どうかこの方が私たちの救いのために、神の国で生きるそのために十字架の上で命を落とされた方である、むしろ命さえも神様に捧げられたお方である、この十字架の傷を持つ方に安息を目指す、その道を歩んでおられるお方に、私たち一人一人が素直に委ね、悔い改め、従っていくことができるように、日々天の力である聖霊をお与えください。このお祈りを感謝して救い主、主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。